おはようございます。キョン・サンヨンです。アメリカのドナルド・トランプ氏が大統領選に当選した頃、彼の長女、イバンカ・トランプさんが次期駐日大使になるかもしれないと騒がれたことがあります。美人でエリートの彼女です。もし本当だったら、日本ですごい人気が出そうと期待する声で賑わいました。ところで、大使というのは国家を代表して、他国へ派遣される最上位の外交施設のことです。実は聖書の中でパウロという人が神の国から使わされた大使としてキリストに代わって私たちにメッセージをしてくれている重大な箇所があります。今日はそこから考えたいと思います。聖書の御言葉です。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。三つのことを考えたいと思います。一つ目は、あなたのうちにも罪は実在するということです。罪というのは、神に作られた存在であるにもかかわらず、神を無視して自分勝手な生き方をすることです。罪というのは、人のうちに実在して、人間を悪に向かわせ、人間を破滅に追いやる恐ろしい力なのです。優秀な大学を卒業、一流企業に就職、尊敬されるに値する地位にまで上り詰め、人も羨むような生活をしている、そのような立派な社会的地位を築き上げた人が、女性のスカートの中を盗撮、逮捕され、ニュースで報道され、それまでのキャリアを棒に振るような社会的制裁を受ける。これに似た事件が数多く報道されていることは、あなたもご存知ではないでしょうか。なぜ人間はこのような悪を行ってしまうのでしょうか。社会的制裁を受けて初めて、なぜこんなことをしてしまったのだろうか。自分で自分がわからないと後悔せずには折れないことをどうして行ってしまうのでしょうか。悪を行ってしまう危険性は全ての人にあるのです。なぜでしょうか。全ての人の中に神を無視して自らを悪に向かわせ、自らを破滅に追いやる罪という恐ろしい力が実在して働いているからです。そして、この罪の本当の恐ろしさは、罪に対する死後の裁き、地獄という永遠の破滅の場所に行った時に初めてわかるのです。なぜ罪を解決しないまま、こんなところに来てしまったのだろうかと後悔することのないようにと、神はあなたに懇願しておられるのです。二つ目に、あなたの中に実在する罪は、キリストによってすでに取り除かれたということです。神は罪を知らない方、つまりキリストを私たちの代わりに罪とされましたと書いてあります。神であるキリストは、あなたと同じ人間の形をとってこの世界に来てくださいました。あなたという人間の身代わりになるためです。神であるキリストは十字架にかけられ死んでくださいました。あなたに対する神の裁きと怒りのすべてを引き受けて、あなたを神の義、罪のないものとするためです。ですから神の方でなすべき、あなたの罪の解決に必要な手立ては、もうすでに完成しているのです。罪の解決があなたに実現するために、あなたに残されていることは、たった一つのことだけなのです。三つ目に、罪の解決が実現するために、あなたにただ一つ残されていることは、神の和解を受け入れるということです。神の和解を受け入れるというのは、あなたの救い主としてイエス・キリストを受け入れるということです。私たちの中には神に対する罪が実在しています。神の心を考えることもなく、 神に対していつも自己中心に振る舞い、神に対していつも困った時だけの神頼み、良心の呵責もなく神を操ろうとしています。神に対して罪を犯しても後悔することもなく、罪悪感を持つこともありません。ある時は神に依存しているかと思えば、次の瞬間には神以外のものに依存して神を無視します。しかし、そのような罪人に対し、神は疲れることもなく、嫌がることもなく、突き放すこともなく、見捨てることもなく、なんと神の方から和解を申し入れてくださっているのです。先日、入院中の母を見舞いに、自動車で父と出かけました。父は耳が遠く、また記憶力も少し衰えています。車の中で父と会話をするにもコミュニケーションがうまく取れないのです。私は次第に父と会話することが面倒くさくなってしまいました。そして自分でも気づかないうちに、トンチンカンな受け答えしかできない父に苛立っていました。バックミラーを覗き込むと、後部座席の父はどことなく寂しそうでした。私は、しまったと思ったんです。母へのお見舞いを終え、車で父を自宅に送ろうとしました。すると父が私に、ご飯食べに行こう、おごるからって言うのです。私は、父がわずかな年金を自分の小遣いとして使っていることを知っていたので、いいよいいよと遠慮したんですけれども、そんなこと言うなや、ご飯食べに行こうやと言い続けるので、これ以上遠慮するのも悪いと思い、一緒に大型ショッピングモールのレストラン街に行きました。父は値段の張るレストランを見ては、ここに行こうと言うんですけれども、私はそれを抑えて、手頃な価格の店を選びました。すると、父はメニューを見ては、その店で一番高い料理を私に食べさせようとするのです。私は心刺されました。さっきまで自分を邪険に扱っていた息子に対して、なけなしのお金を使ってでも、懇願するように最高のものを食べろと言ってくれる、父の優しさと愛に心打たれたのです。なけなしの金を使ってでも、息子に最高のものを食べさせたいと懇願するように願ってくれた、そのような父の優しさを思うときに私は、神様のことを思い出したのです。神は、あなたが、そして私が、どんなに罪深いものであったとしても、それでも、たった一人の御子、イエス・キリストを犠牲にしてでも、最高の、そして完璧な罪の解決をあなたに提供したいと願って、ご自分から懇願するように和解を申し出ておられるのです。あなたの作り主、あなたの魂の真の親である神はなんと優しい方でしょうか。なんとあなたを愛している方でしょうか。神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。パウロはキリストに代わって自分も懇願するようにそう言いました。神の和解を受け入れてください。キリストを信じて罪の解決と罪を解決できた人だけに与えられる永遠の命をご自分のものとしてください。心からお勧めいたします。